이란 까랍떼 이란 까랍떼 이슈로레이 까다이 오투다난 베 코마츠 카즈히로 코로 아이누 뿌리 오로치 베네 르웨네 우 바키다라 이완게나이 지오카야 아이누 이다크 펜 그라브 크루 코마츠 카즈히로 크네 탄 주프카 이호마라이키 こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でしたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。先月は映画カムイの歌のお話をしました。放送の後、漫画ゴールデンカムイの実写版の映画を札幌すすきのの映画館の大きなスクリーンで見てきました。熊に襲われるシーンとか CG だと思うんですが、とても迫力がありました。映画「カムイの歌」ではたびたび差別のシーンが出てきていました。今月は北海道大学の北原モコットナシ先生の「アイヌモヤモヤ」という本から差別問題に迫ってみようと思います。本の中では漫画で具体的な事例が示され、当事者からの立場からマイノリティの差別について考察されています。差別問題はマジョリティ、多数者の問題であると捉えることが大切で、差別の解消はマジョリティについて理解することから始まると述べています。差別される在日や LGBTQ などマイノリティ、少数者を指し示す言葉はよく使われますが、差別するマジョリティを指し示す言葉はあまり使われません。日本のマジョリティには国籍を含まない民族性だけを示す事象がありません。沖縄の方々は自らをウチナンチュと呼び、本土の人のことをヤマトンチュと呼びます。また、一昔前まではアイヌの人たちの間ではアイヌ、ウタリに対してシャモという言葉がよく使われていました。中国の歴史書「魏志倭人伝」では人偏の倭人が使われていました。北海道の歴史の中では乃木偏の倭人という言葉が使われています。この呼び名は松前藩の家老が自分たちを指して使った言葉なんだそうです。あと、ヤマト民族とかいう言い方もありますね。でも、一般にはあまり使われないようです。モコットナシさんは、アイヌに対するアイヌ語のシサム、あるいはアイヌ民族に対する和民族という言葉を使うことを勧めています。差別を直接的差別、制度的差別、文化的差別の3つに分けて考えています。1つ目の直接的差別は、直接侮辱したり排除したりする行為がこれにあたります。進学、就職、結婚など人生のさまざまなステージで具体的な人間関係の中で発生しています。露骨なものもあれば、全く悪意がなくても相手を傷つけていることがあります。2つ目は制度的差別。例えば、学校制度や公用語や土地制度などが挙げられます。明治から昭和の初めまでアイヌ児童向けの学校、旧魯迅学校という学校がありました。学校に通う年限が短く、そこで教えられる内容は実学が中心で格差がありました。土地制度は明治になって和民族によって勝手に設定されました。移住してきた和民族には土地の私有が認められ、アイヌには私有が認められず、官有地とされ、行政の判断で再配分されました。さらに、土地に関する書類の申請は日本語しか使われず、日本語を話す人が優遇される制度でした。役所関係、教育、裁判、医療などあらゆる面で日本語が強要されました。3つ目の文化的差別。はっきりと言葉にはなっていないが、多くの人々に共有されている考え方やルールです。アイヌの場合、和風化することが求められ、 例えばアイヌ語名ではなく日本語名にするなどが挙げられています。日本のこうした様々な制度的差別、文化的差別が積み重なって経済的な格差も生み出されてきたわけです。直接的差別の中には日常の中で親しい人と話していて何か引っかかるんだけれどわからないままに見過ごしてしまう差別があります。そのような露骨な悪意が見えず、むしろ多くの場合は無意識に発せられる言葉や冗談の形で相手への軽視や敵意を伝える態度をマイクロアグレッションというそうです。このマイクロアグレッションはマイクロアサルト、マイクロインサルト、マイクロインバリデーションの3つに分けられます。一つ目のマイクロアサルト、直訳すると小さな激しい攻撃というような意味ですが、これは相手が傷つくことを分かった上で意識的に繰り返し発せられる相手を貶める表現のことを言います。国会議員が民族衣装を着ている人を見てコスプレおばさん呼ばわりしたのはこれに当たるんでしょうか。二つ目はマイクロインサルト、直訳すると小さな侮辱というような意味です。無礼で配慮のない物言いやステレオタイプへの当てはめのことを言います。例えばアイヌにしては優秀だとか、開拓によってアイヌも発展することができたという見下し、自然と共生するアイヌとか、美術的なセンスが高いのはアイヌだからかという持ち上げる成果がこれに当たります。3つ目はマイクロインバリデーションです。直訳すると過小を評価して問題がないことにすることというような意味です。相手の感情や経験を排除、否定、無化することだそうです。北海道には歴史がないと言ってしまうことや、開拓という言葉を無批判に使うこと、自分にはアイヌの友達がいるし自分は差別してないからこの話題はもういいねというような差別の問題から目をそらそうとする態度などもこれに当たると言います。今生きている和民族の人たちは数世代前の人たちが得た利益や特権の上に当たり前のように暮らしてきました。民族差別の直接的な加害者ではなくても無関係ではいられないということです。さまざまな差別が世の中にはあることを、いろいろな機会を使って知っておくことは必要です。差別による被害を軽減するために積極的に行動する第三者のことをアクティブバイスタンダーと言いますが、差別されている場面を傍観しないで介入して注意したり助けたりすることが求められます。差別を解消するためにはインフラを整備していくことも重要です。一つは歴史を語り継ぐこと、学校の教科書に文化のみならず日本国民に統合されたことや土地を強制的に収容されたことなど歴史の事実と現状を記載することが大事だと述べられています。それからもう一つには規定条例法律を整備すること、社会における良い取り組みを奨励し望まない行動を抑制処罰することも必要だと述べられています。すべては紹介しきれませんでしたが、私は読んでてなるほどなと思うことがいっぱいありました。アイヌモヤモヤをよかったら本屋さんで手に取ってみてください。タントアナク、心オルシベ、アリパクノ、ズイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパシュ、エチヌはうんこれはパセのポイヤイレイケレ、シネチュプシカマレの FM ピパシュオッタスイユヌカランロ、タントアナク、コマツカズヒロクネ。今月の話はここまでです。近くの町、遠くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月も FM ピパシュでまた お会いしましょう。担当は小松和弘でした。